ンテンツ AI を提供していっている中で、2人の話がマニアックすぎるとか難しすぎるっていう要望というか、お話をたくさんいただいたので、僕ら的にはそんなに難しいというか、やってることはものすごくシンプルなことしかやってないんですけど、それを、2人もバーッと喋るのでそのあたりが分かりづらいというところもあったので、養成講座という形で最終的には、コンサルタントですね、ウェブマーケティング、インターネットマーケティングのコンサルタントになれるレベルまでの、内容で、話をしていく講座という形にしていって、今日は栄えある第1回と、
講座版というところ
で、講座の第1回と、特別に、第2回まで2本取りになったというだけなんですけど第1回講座と第2回講座をやっていきますので、なので、1時間半ずつぐらいですかね。なので、特に今回は第1回、第2回ということで、理解もしやすいかなと思いますので、ぜひ、1回目が終わった後にちょっとトリムもあるんで、1回終わったらその後質問を受けますの で質問をしていただいてという形でやりたいと思います。あと、帰った後また質問とか出てくると思うんで、それはまたオンラインセミナーという形でまた別途質問を受けるタイミングを作ろうと思ってますんで、今日も全然質問してくれて OK なんですけど、後日配信してもまた勉強していただければと思っています。それでは、どうなんですか。
はい、初めましてから多いような方はもっと質問しまして、はい、野山でございます。どうぞよろしくお願いいたします。あ、どうもありがとうございます。ノーマックス、はい、すみません、僕はお二人くらいの勢いですけども、はい、
はい、
そうです。
横山です。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では、始めていきたいと思います。でまず、インターネットマーケッターですね、養成講座第1回として、インターネットマーケティングの全体像というところの話をしていきます。特にここが僕は一番重要なのかなと思うところと、違いが出るのは本当にここだと思うんですよね。その戦略部分というか、インターネットマーケティング全体がどれだけ理解できていて、それに対してどういう戦略が込めるかっていうところだと思って、僕はすごく思っていて、そこの違いが、僕も結局やってるのはそこですもん
ね。そうですね。
絵描いて終わりです。
はい、絵描いて終わりなんで。
絵描いて、あとできる人、ホームページは作れる人は作れる人に任せればいいし、コピーライティングできる人は任せればいいし、それぞれの作業を任せる。で、もう最終的に今回のインターネットマーケティング、マーケター養成講座は、コンサルタントになるというか、コンサルタントもできるというところまで持っていきたいと思ってるんで、コンサルタントって結局絵を描くっていうところが一番仕事にはなるので、そういう意味ではここで、全体像を理解していただいて絵が描けるというところをちょっとやっていただければと思っています。
我々はですね、本当にお小遣い稼ぎをしたいわけでもなく、ちゃんと、マーケターとして稼ぐっていうところが多分着手だと思いますので、横山さんが今お話しされたようにですね、なんかできないっていうことに関しては、人に頼むだとか、あと他にですね、どこかとジョイントを組むだとか、僕らは知識だとか頭だとか、ですね、テクニックというところを提供しますっていう形でいくらでも、展開方法があると思います。何でしょうか、お金がないからコピーをまず勉強してなんて言ってるとですね、10年たっても稼げません。そこをですね、ちゃんと理解した上でですね、我々は起業家なので、こうことを成していくんだということを、お金と頭を使って、稼ぐことが仕事ですということをまずですね、意識していただきながら聞いていただければ嬉しいです。
はい、はい、まさにその話ですね。私たちは稼げるインターネットマーケッターになりましょうということですね。で、コンテンツ A、このサービス自体ですが、インターネットマーケティングのノウハウと、海外の最新情報も提供してですね、稼げるインターネットマーケッターの育成っていうのを目指しているっていうのが、サービスとしてなので、初めは海外最新情報だけにしようかなっていうところで話をしていたんですが、全体像をやっぱり知っていただきたいなっていうところで、こういう講座、養成講座という形で、やっていきます。で、マーケター養成講座ですね。この講座の目的なんですが、1年間でマーケッターとしてインターネットビジネスで結果を出せる、実力を身につけましょうと。で、あなた自身の、商品を売れるようになるということと、最終的にはクライアントにコンサルティングを提供できるレベルまでになっていただきたいなというのが、趣旨です。なので、まずもし自分でビジネス商品がある場合は、それを売れどうやって売るか。で、商品設定とかそういう話に関しては、第2回講座で話をしたいと思っているんですが、その商品がインターネットビジネスに合ってない場合もあるんですね。で、売れない商品は売れないので、 売れる商品を売るっていうところがあるんですけど、それがもし合ってない場合はじゃあどうすればいいか、自分が商品を持ってない場合はどうすればいいかとか、それも全部話をしていって、最終的にはコンサルタントとしてですね、コンサルティングができるレベルまでの話をしていきたいと思ってますので、ぜひ、まあ、1年間、まあ、一気に入れても多分わからないと思うので12回に分けて話をしていきたいと思います。で、まあ、カリキュラムですね、まあ、全体像をまず見てもらうのもすごく重要なんで、まあ、カリキュラム全体をまず見ていただく中で、まあ、第1回はインターネットマーケティング、まあ、全体像を理解するというのが重要なので、第1回はそういう話をしていきます。これが今スタブレが起こっているのが今回ですね。で、2回目で商品サービスとかビジネスモデルっていうのを決めていただきます。まあ、どういう商品サービスがいいか、インターネットに合ってるか、まあ、僕も大学もいろいろのことをやっているので、その中でどういうものだったらインターネットうまくいくか、インターネットを使えば何でも売れるわけではないので、豆腐売ってくれっていうのも僕は売りませんっていう話になるので、そういうどういう商品がビジネスに合ってるか合ってないかっていうのの話をしていきたいと思います。豆腐は売れないです。
豆腐厳しいですね。
赤字になっていいんだったら
売っていいですね。そうですね、はい、何本でもやるんですけども、という魔法の道具や思ってる人がいっぱいなのと、あとインターネットは無料だ、無料だよと言うと、ヤフーとかグーグルさんは無料で見れることができるので、無料で情報を知れることもできるので、何でもこれ無料でできちゃうんだよねみたいなことをおっしゃる方が多いんですけども、はい、まあ、そういうものでもないので。
そういうものでもないです、はい。まあ、ボランティアでやりたいんだったらっていう話があるんですが、
そうですね、
はい、ビジネスとしてやるんだったら、商品サービス、まあ、ビジネスモデルっていうのがすごく重要なので、それを第2回で話をします。で、第3回で売れるページの仕組みをする、まあ、どういうホームページが売れるかっていう形であったりとか、構成であったりとか、そういうのを知ってもらいます。で、第4回で、売れるコピーライティングですね、まあ、インターネットで情報を発信するっていうのは最近、まあ、このような動画とかもありますが、基本的には文章になりますので、文章でどうそれを伝えるかっていうコピーライティングっていうものを、第4回で習得していただきます。で、第5回で見込み客を集めるですね、LPO 無料レポートって書いてあるんですが、ランディングページっていうものを作って、スクイーズページとかも言うんですが、見込み客を集めるページを作って、どうやって、見込み客を集めていくかっていう話を第5回でしていきます。で、第6回で見込み客を教育する、まあ、ステップメールを使って、どうやって、見込み客の状態から、商品を買いたいっていう状態まで持っていくかっていう教育の仕方を教えていきます。で、第7回で新規客を、集め続けるですね、まあ、アクセスアップのやり方、どうやってやれば、アクセスが増えるか、特にインターネットマーケティングの悩みって結構アクセスがないからっていう人が多いんですね。まあ、実はその前にこう仕組みが全部できてるかっていうのもすごく重要なんですが、まあ、そのアクセスを増やすっていう方法の話をしていきます。で、8回で、まあ、アクセスアップの中の一つなんですが、広告ですね、 PPC 広告っていうものがすごくいいので、それを活用して集客する方法についての話をしていきます。第9回で売上を大きく上げるアップセル戦略、まあ、その後フロントの商品を買ってからバックでどういうものを売っていくか、1回買ってくれたお客さんに2個目3個目という商品をどういうものを売っていくといいか、どうやれば売ればいいか、売上がどうすれば上がるかという話をしていきます。で、10回目で、リピートであったり会員制で売上を安定させる話で、11回目でコンサルティングのやり方、12回目のコンサルティングの仕事の取り方というような流れを考えています。なので、基本的に10回目まで受けていただくと、インターネットマーケティング全部分かるようになっていて、11回、12回でコンサルタントにもなれるような感じで考えています。そんなに簡単かって言ったら、僕は結構簡単かなと思ってはいるんですけど、それが理解できれば話はできるようになるので、ぜひ、まあ、やりながらですね、1年かけてここまでやっていただくと、その後ずっとインターネットは、僕がインターネットマーケティングに参入しているのも、インターネットマーケティングが今後なくなることは まずないということと、インターネットマーケティング自体こう、まあ、上がっているというか、需要が増えているところですよね。で、そこで、そこのマーケティングができると、すごく今後もいいだろうというところを、1年間かけて学んでいただければ、その後、ピンパブレないだろうというのが、僕の考えで、インターネットマーケティングをやっているところがあるので、ぜひ、そのようなところ、すごくいいインターネットマーケティングを学んでいただければと思っています。
はい、で、今までざっと福山さんからお話ありましたけども、ここの技術だとか、エッセンスというかお話する内容っていうのを全て理解して自分に落とし込んで 100% できるようになりましょうっていう風なところの意気込みでなくて僕はいいと思ってますいいでしょうか、さっきもお話しましたけども、それを全 全部マスターしてから、ワトココアビジネスに取り組むんだって言ってると、ほんまに10年経ってしまうので、気づいたら、もう僕はこんな年だったのみたいなことを言ってしまうっていうことも可能性があるわけなんですよ、本当に。はい。で、全て完璧を求めないことっていうのが本当に大事です。とにかくやってみることも大事。で、僕もそうなんですけども、枠組みを分かってるからこそ人と話ができます。うちだったらランディングページ、レターだとかっていうところは全部、外に投げてる部分もあります。そういうところに関しても、大体の枠組みが分かってるからこそ、こここういうふうにした方がいいよねだとか、あ、こここんなふうにしてもらえませんかみたいなことを、効果が出る形で提案することもできるし、業者さんと話もできます。はい、でそういうふうな形でですね、プロジェクトを自分で進めるマーケッターっていうような形で意識を持っていただいて、それを、そういうふうになるために、まあ、今回の講座だとか受けていただければと。よろしくそんな感じですね。
なので、12回終わってからスタートするというよりは、今回、インターネットマーケティング全体像の話をして、第2回で商品選定、まあ、ある意味方向性を全部話をするので、まずそこからスタートしてください、動き出してください。で、プラス3ヶ月目で、その時々に必要な情報が多分1年でいくような形になると思うので、そんな形で考えていただければと思います。
はい。
じゃあ、自己の心構えですね。人に教える前提で学んでくださいっていうのが、まあ、セミナーで僕もよく言う話なんですが、一番学習効果が高いのは人に教えることが一番学習効果が高い。なので、そういう意味でコンサルタントっていうのを最終的なゴールと考えているっていうのもあります。最終的に人に話して、できる、何か言われても答えれるっていう状態までなっていただきたいと思ってますんで、ぜひ人に教える前提で学んでください。で、そうすると、まあ、すごくセミナーとかもそうなんですけど、知ってる話ってすごく多いんですね。僕もほとんど今セミナーに出ると、大体マーケッターの話、マーケティングの話とかを聞くと、ほぼ知っている話なんですが、でもできてない話がものすごく多くて、9割 95% ぐらい知ってる話、もっとですかね、99% ぐらい知ってる話なんですけど、じゃあそれができてるかっていうと、そのうちの50% ぐらいはできてなかったりするので、そのできてないことをやっていくと、全然やっぱり売上が変わったり、結果が出たりっていうことがありますんで、ぜひ人に教える前提で話を聞くことと、あとは、できてるできてないの視点で見ていただいて、知ってる知ってないっていうのは、もう僕にとっては結構どうでもいい話で、それができてる状態にしていただきたいなと思います。なんで、まあ、一番学習効果の高いのは人に教えることですね。まあ、このままでもいいですし、まあ、個別に質問しても OK ですので、まあ、誰かに聞かれたらどんどん答えれる状態にしていきましょう。で、自分はこれを人に教えられるかを念頭に学んでください。次の講座までに、まあ、自分の知識になるように紹介しておくというのが、すごくいいかなと思いますね。そういう意味で、まあ月に1回の講座形式というのはそういうところでもいいかなと思ってますので、ぜひ、学習効果の高い学び方をしていただければと思っています。で、今回の講座、まあ、第1回目の講座の目的、目標なんですが、インターネットマーケティングの本質と全体像を理解して、インターネットで儲かるビジネスをスタートできるようになってもらうというのが、第1回目の目標になっています。で、ここから第1回の内容になっていくんですが、ビジネスで成功するには、仕組み化っていうところが結局、僕が今、会社をやって6年になるんですが、最終的にたどり着いたのはここ。だったという話で、6年かけてやっと学んだことなんですが、仕組み化っていうのはもう最終がここですだと思ってます今は。で、ビジネスで成功するために重要なのは本当に仕組み化ですね。で、インターネットなら仕組み化自動化をしやすいっていうので、インターネットがいいんだなっていうのが最近気づいた、最終的な気づきというところですね。で、アメリカのマイケル・E・ガーバーという、初めの一歩を踏み出そう、
はいはい、
ぜひ書いていただきます
。
はじめの一歩を踏み出す、漫画のやつじゃないです。ボクシングの漫画じゃない、はじめの一歩を踏み出そうっていう本があるんですけど、その本が、アメリカの、ベンチャー企業1000社の社長が聞いた一番いい本っていうのをアンケートを取った時に1位になるのが、そのはじめの一歩を踏み出そうという本です。日本ではあまり知られてはないところもあるんですけど、はじめの一歩を踏み出そう、マイケル・E・ガーバーの、
もうこれ読みました。
はい、今、清水さんという方が、まあ、これの日本で広めることをやってらっしゃるんですけど、僕もこの本を読んだし、マイケル・ガーバーのそのドリーミングルームという、なんだろう、週に半年間ぐらい毎週、日曜日の午前中とかに青山に行って、そこで2時間勉強して、どういう起業をしたいかみたいなやつをやる 回なんですけど、でこのマイケル・バーバーが言ってるのは、とにかくビジネスは仕組み化だという話をしています。で最終的に一番いい形態っていうのはマクドナルドだと言ってます。フランチャイズ化できる、自分がいなくてもビジネスが回る状態を作る。で起業家っていうのは最終的には、そこで何かを自分がビジネスというか自分が動かないと売り上げを上げれない、ビジネスができないというのは起業家じゃない、それはただの職人だっていう考え方なんですね、マイケル・バーバーっていうのは。なので多くの起業をしたい人っていうのは自分が何か特殊なスキル、人から、需要があるスキルがあるので起業をしてビジネスを作っていくんですが、その人はずっとやんないといけないですよね、作業を、なのでそこじゃない、仕組み化を作ってビジネスを回す人を雇うでもいいし、やり方を教えるでもいいし、人がいなくても回る状態で自分が会社から1ヶ月とかいなくても回るビジネスが作れることが起業家として一番重要だという話をしてるんですけど、僕も全くそれにすごく、同感で、でインターネットを考えた時にそれってできるよねっていう話になるなっていうのが最近の、逆にそうですね、まあ、ネットをやってからガーバーを学んだから気づいたかなっていうところで、だから別に、まあ、ある意味ネットじゃなくてもいいんですけど、ネットを使うことによってものすごくその仕組み化っていうものがやりやすいんですね。で何がやりやすいかというと、もう自動でアクセスを集めれますよね、 ある程度作って広告をやったら、でランディングページで自動でリストを収集することもできるし、ステップメールで自動で教育することもできるし、決済もウェブで自動で行える、ある意味インターネット上に自動販売機を置けるわけなんですよ。で、フォローも全部自動でできる、だいぶハッとですねっていうのができるんですけど、それがすごく重要だっていうことをちょっと話ができればなと今日一番思っていて、で本当にインターネットだったらその仕組み化っていうのがものすごくやりやすいです。でなのでその仕組みを作ってあげるっていうことが、私たちのマーケッターのやるべきことだなと思っています。
はい、ちなみに私も、いろいろやってきた中で、こういう着地に最後行き着きました。で横山さんと今年の目標をどうしましょうかねみたいな話とかを年末だとか、年始にしてたんですけども、そのさんがやっぱり仕組み化だよねみたいな話になったんですね。で、僕に関しては、アクセスの集め方は手法論しか知らなくて、ランディングページのまあまあもろもろ作ってきたんですけども、それをデザインでかっこよくやることもできないし、最適な方法っていうのも、専門家ではないのでそこまでは知らない。で、ステップメールに関しても自分で僕がメール書いてきたんで、僕はまあ自分で作ることもできるんですけども、さっきの仕組み化っていうことも考えて自分ではやらない。であとウェブの決済にはこんなもん、ね、営業者さんにポンとお願いしてもらったらしまいなわけで、これで僕何もやってないのにお金入ってくる部分っていうのはたくさんあります。物が勝手に広告されてサイトにアクセスが来て物売れているという、あとはこれ複数作っていったら通るねという話なので、はい、で僕がいなくても、会社としては売り上げが上がるというのがベストだ、まあ、そんな感じで僕も考えてます。
そうですね、なので特に仕組み化をしていく、それができるっていうことがネットで強いんだなっていうのをまず言い換えていただくといいかなと思います。で、インターネットを選んだ時点で僕は9割成功だと思っていて、ビジネスで成功する可能性が非常に高いと思っています。っていうのは、僕の会社も今6年終わりますが、5年で終わる会社が潰れる会社が 95% とかって言われている時代ですよね。でそれで残っている会社、僕の周りの会社とかってまあほとんど多分残ってると思うんですね。でなぜかっていうと、まあ、インターネットを使ってそんなに経費もかけずに、まずスタートができてるとか、まあ、そういういろんなことがあって、インターネットは本当に成功する要素が満載ですんで、そういう意味で仕組み化もしやすいですし、まあ、そういう要素がある。でさっきと同じような話になりますが、見込み客を集めやすいですよね。アプローチができる、何か商品を見たかったらそれの興味がある人を探すことができる、まあ、うちだったら例えばダーツの DVD とか売ってるんですけど、じゃあダーツ好きな人ってこの中で探すのなかなか難しい、渋谷の街出てダーツ上手い人って探しても、まあダーツバーに行けば興味ある人はいるかもしれませんけど、インターネットだったらダーツ上達とかで検索してる人にアプローチしていけばいいっていうことができたりします。なのですごくアプローチがしやすい。あとは見込み客の方は獲得単価ですねが安いです。まあ無料でも可能なんですが、広告をかけても一般の普通のそのリアルの広告に比べたらすごく安くできます。で仕組みの計測がしやすい、まあ、広告効果とかっていうのはすごく測りやすいですよね。普通の新聞とかテレビの広告を打ってもそれに対してどれだけ売り上げが出たかっていうのは分かんないんですか。でもインターネットで全部計測できるので、じゃあ1回目やってダメだと広告はもう 使わないで、よかったら使うっていうのを仕組みのブラッシュアップがすごくやりやすいです。まあその際の仕組みの改善がやりやすいというのはそういうところもあって、仕組み化もしやすいし仕組みの改善もしやすいし、とにかくビジネスをうまくいかせるには仕組みを作るっていうのが、ビジネスを成功させるためには重要なことなんですが、それがインターネットを使うことによってものすごくやりやすいということを理解していただくと、インターネットが魔法の道具だから何かができるわけじゃなくて、理由を考えていくとものすごくいろんな理由があって、インターネットを使うことによってビジネスがうまくいくと思ってください。実際僕は自分でやっていてそうだと思います。なのでいろんなビジネスにインターネットを使ってあげることによって、そのビジネスが生まれ変わるというか、安く見込み客を集めることもできるし、それによってコンサルティング料でお金をいただいたりとか、集客代行をやってお金をいただくということができるというのはそういうところにあると思ってください。でなんですが、ただし仕組み化の前にですね、ビジネスモデルが必要になります。でインターネットを使った仕組みを活用する前に儲かるビジネスモデルを見つける、作ることが重要です。でビジネスモデルが儲からないものであれば、いくら効率的な仕組みを作っても全く儲からないです。なので全く儲からないビジネスをものすごく仕組み化すると、全く儲からない仕組みができるっていう、なんだろう、全然良くないものが出来上がるっていうことです。だからビジネスモデルは絶対うまくいくものではないと、それを仕組み化するっていうのが絶対前提、インターネットでうまくいくっていうのが前提なので、儲かるビジネスモデルをまず考える。ただ、それがインターネットで儲かるビジネスモデルかっていうのはあります。インターネットを使わないときは儲かんなかったかもしれないけど、インターネット使ったら儲かるっていうビジネスモデルもあります。逆に、リアルだったらすごくうまくいくビジネスモデルだけど、インターネットの仕組み化には合わないこともあるかもしれません。それも、今後話をしていくので、こういうモデルだったら、インターネットに合うしっていうところを判断していただいて、やっていただければと思います。で、1で儲かるビジネスモデルを考えて、2でインターネットで仕組み化をしましょう。っていうただこれだけの話なので、何も難しいことはないんですが、この順番でビジネスを作っていくっていうのが、ビジネスがうまくいく方法かなと思っています。
この講座の順の通りですかね、講座の通りに進めていただければというのと、あと仕組み化っていうのは、国語が今までお話ししてきたので、おーすごいそうしたほうがいいよねみたいな感じになっちゃうんですけども、ここの部分っていうのはあくまで合理化とか、そういう部分のジャンルだと僕は思ってまして、で、言うと手間を減らすっていう意味だとか、あとは自動で回すためにインターネットを活用してこういうふうにしましょうっていうただの手法論で、とにかく儲かるビジネスモデルを考えるというか、作り上げないとそれは話にならないので、そういう部分を本当に大事にしてほしいなと思います。儲かるビジネスモデルっていうのは非常にアナログやったなと、流れ的には、お客さんがこうなって、次これこうてって言って、その繰り返し買ってもらうような流れみたいなもの、ね、DVD ダーツの DVD 買ったら次は講座を受けたいんだとか、そしたらリアルで、セッションというか、コーチを受けたいんだとか、はい、なんかいろいろあると思うんですよね。一番初めに、ダーツの DVD 買った人が次何を買ってくれるのかだとかっていう風な形で、その人がさらに上達していくような絵みたいなモデルをまず、考えるというのは非常にアナログな話だと思います。はい、それをインターネットで仕組み化しましょうということですね。それを、収益化するのが我々の仕事です。
はい、という感じですね。で、インターネットマーケティングの全体像の話になります。で、インターネットマーケティングとはということで、本当にインターネットを利用したマーケティングです。でマーケティングとはということで、マーケティング、企業が経営組織が行うあらゆる活動のうち、顧客が真に求める商品やサービスを作り、その情報を届け、顧客がその商品を効果的に得られるようにする活動のすべてを表す概念であるウィキペディアに言
いますけど、
言葉だけ読むと難しいんですけど、基本的に言ってる話はもう誰か商品があって、その商品、作るところからですね、お客さんが困ってます。その人に合う商品を作って、その商品がそのお客さんにどんだけ役に立つよっていうのを教えてあげて、そのお客さんに、の悩みを解決するように最適な方法で渡してあげて、効果を得られるようにする活動なんで、情報を届け、その前ですね、この商品があなたにたっていいですよというのは情報を届け、顧客がその商品を効果的に得られるようにする活動なんで、それをフォローしていくであったりとか、そのフォローの中ではアップセルといって2つ目、3つ目の商品を提供するっていうのも当然そうですし、さっき言ったそのリアルのなんか講座を提供するとかっていうのもそうですし、そういう流れを作っていくっていうところの活動全部です。なので、セールスとマ セリングとマーケティングが違うっていう話もちょっとすることがあるんですが、マーケティングっていうのはもう絶対ですね、だから絵を描くところから、こうどんな商品作ったらいい、どんなサービス作ったらいい、じゃあそれをどうやって、お客さんにアプローチしていけばいい、じゃあどうやって売っていけばいい、どうやってフォローしていけばいいっていう全体のことをマーケティングなので、それができるようになっていく。なるマーケターになってくださいという感じです。セールスマンになるんだったらもうそこの売るところだけやってくれればいいんですけど、そうじゃなくて全体像を作ることによって、コンサルティングもできるよというところまでやっていただければと思います。で、インターネットマーケティング、もう僕のイメージなんですけど、商品サービスがあって、まあ、ユーザーにこう届けますよね。で、インターネットマーケティングってどこかっていうと、ここだと僕は思ってます。間の媒介になる場所ですね。で、今までだったら商品とサービス、商品やサービスとユーザーを結べてるのは一番簡単なビジネスモデルでいうと店舗ですよね。お店を、お客、人がいっぱい来るとこ、例えば門前町とか言われるやつはお寺の前にお店を置けば、そこお寺にみんな神社に参拝行くから人通るからそこにお団子屋を置いたら儲かるよねって言ってお店を置いたっていうのが一番、まあ、古いというか古典的なマーケティングですよね。店舗ビジネスをやる、人が多いところに店舗を置くとか、その後訪問販売、まあ、店舗置いててもしょうがないから売りに行く、訪問販売とか電話セールスするとかファックス DM するとか、それと同じようなユーザーと商品を結ぶところにインターネットマーケティングが僕はあると思っていて、で、初めの方にインターネットマーケティングやっていくと、今後も大丈夫ですよっていう話をさせていただいたんですが、それはここの媒介するところってなくならないでしょっていう考えと、今後何かを売りたいんだったらインターネット絶対使っていくよねっていうところがあるので、そういう意味でここのユーザーと商品を結ぶところのインターネットマーケティングさえできれば、商品ってライフサイクルがあるんで、商品サイクルがあるので、昔売れたやつが売れなくなってっていうのは当然あるんですけど、じゃあ売れなくなったら次の売れる商品をマーケティングでまた売るしっていうことができればいいと思うので、なのでこの間の部分ですね、マーケティングをできるようになっていただくとすごくいいのかな。その方法はこの後教えていくので、ぜひで商品サービスで選んでマーケティングをするっていうところを覚えていただければと思います。
その市場自体も拡大してますよねっていう話は日々なんかいろんな情報で飛んできてるかなと思うんですけど、楽天の総合の売り、全体売上ですかね、あれが1兆円を超えたっていうような話で、いろんなデパートがある中、楽天がもう、今2位なのか1位なのかぐらいのですね、売上高でいうと、インターネットにしかないそういうショッピングモールが、まあ言うと高島屋さんだとか伊勢丹さんだとかっていうようなところと、変わらない売上もしくはそれ以上のものを出しているということです。で、皆さんのスマートフォンをお持ちの方も多いと思いますけど、あそこでショッピングがガンガン、していく市場みたいなところも本当に大きくなってきているので、とにかくインターネットのものを買うっていうような概念が、まあ、これからも広がっていくのかなと。ですので、まあ、大きくなる市場であることも間違いないし、はい、まあ、そういうところでしっかりと、まあ、仕掛けができれば、それは稼ぎますよねという話です。
そうですね。なので、まあ、インターネットマーケティング の、その市場自体、なんか今から入っても遅いんじゃないかと思う人もいるかもしれませんが、どんどんその格差というか、インターネットをすごく使える人たちと使えない人たちの差も出てきているので、そこの差が出ているところに、インターネットマーケティングコンサルタントとしての仕事もありますし、まあ、いろんなことがありますので、ぜひそれを学んでいただければと思っています。で、まあ、インターネットのメリットですね。で、先ほども言ったように、最大のメリットというのは、仕組み化がしやすいことだと、ものすごく最近は思っています。で、仕組み化することのメリットというのは、SEO や広告、まあ、PPC 広告などから自動でアクセスを集め、見込み客のリストを取得できたり、まあ、販売できたりしますよねということであったり、ステップメールで、自動で教育できますよね、決済もウェブ上で自動で行いますよね、フォローやバックエンドの販売も、まあ、自動であったりとか、ある意味最終教育まで行って最終電話のところだけやればいいとか、そういう流れも作ることができます。なのでとにかく仕組みを作ってウェブ上にそこを置いておくと、あとはメールが勝手にやってくれたりとか、営業活動をなくしたりというか、まあ、簡略化できたりとか、その辺がすごく、強いところだと、理解いただければと思います。で、どこかで書いた後で出てくるかもしれませんが、結構インターネットをやってるとなんかほったらかしでとか、寝ててもなんとかみたいな話を聞くことがあると思うんですが、 それは仕組み化ができればそれができるということです。僕もそれは感じてます。もう売れる商品があってアクセスが集まる仕組みができて、アクセスが勝手に集まってくる、アクセスがどんどん集まってきて、そうするとそこからステップメールが順番に流れて、で商品を売ってくれるっていうところの仕組みができてしまえば、もうほったらかしという状態にはなります。ある意味広告、PPC の広告の設定もしてしまえば、週に1回それをメンテナンスするだけで、広告が勝手に出て、アクセスが集まって、で勝手に売れていく。で、それをフォローしていって、2つ目の商品、3つ目の商品まで勝手に売れていくっていうのは作れます。それが仕組み化なので。で、インターネットでそういう話をよく聞くっていうのは、結局インターネットが仕組み化がすごくしやすいし、そういうビジネスモデルがあったりする、したりするんですけど、それも含め、そういう良さがあるから、だと思っていただければと思います。ただいきなり何もしなくてほったらかしというのは何もないので、ダメなので、仕組みを作ったらある程度ほったらかしにできるという話です。それが仕組みなので、そこを、個人でも作れる、今までだったらそれを人に教育して人にやり方を全部教えて、それをなんか紙のマニュアルにしてその人が覚えるまで教えて、でやっと仕組み化ができてっていう、感じだったやつをインターネットを使うことによって、セールストークじゃなくて、メールが勝手に流れれば、勝手に読んでくれますよね。で、同じ文章なんで、絶対同じこと伝わりますよね。っていうことができるっていうことです。で、それをやると、なぜか、100人来ると、100人アクセス集めると、1人が買うっていうパーセンテージが出来上がるんで、もう必然として売り上げが上がっていく。100人集めれば1本だし、1万人集めれば100本だし、っていう計算が立って、自動化していく。で、なぜかわかんないんですけど、月間の検索数って、季節物は別ですけど、季節物でないものだったら月5万検索あるものは検索回数5万ぐらいなんですよ。1月も2月も3月も4月も。まあ長い目で見るとそれ自体の、話がなくなっていったら、下がることはあるんですが、なぜか同じです。で、制約率もなぜか同じです。100人来たら1人、それが仕組みなんですけど、そういう仕組みを作っていくと、必然的に売上が上がる仕組みっていうのができるっていうのがインターネットなので、ぜひその仕組み化っていうところを意識して、それがメリットだっていうことをまず理解していただきたいと思っています。で、メリット、2って書いてあるんですけど、いくつか書きました。で、大きな資本が必要ないっていうのはすごくあります。で、パソコンとのネット回線があればとりあえずできますよね。で、ビジネスで本当に失敗するというか、うまくいかない理由として、いきなりお金をかけるっていうのがやっぱり結構あるので、そうじゃなくてお金かけなくていいですよっていうところがすごく重要かなと思います。で、次に店舗が必要ない、初期投資だったり家賃、そこの店舗に人を置く必要もないので、人件費も必要ない、家でやればいいですよね。パソコンだけでいいです。で、証券が世界中に広がります。認知な商品でも購入する人がいる、世界を相手に、販売もできますので、普通に売ったら売れないだろう。例えばうちの DVD で一番多分マニアックなのは、卵中の育て方っていう金魚の育て方の DVD なんですけど、
すごいですね、あれ
を月で400万ってことがあるんですね。で、普通に売ったら売れないじゃないですか、そんな 金魚の DVD って言っても言い方が悪いですけど、そういうものを買いたい人を探してアプローチすることができるっていうところが、強みで、卵中って検索数でいうと、当時僕が、いけるなと思った時に検索で月で3万とか5万あったんですね。そんだけあれば売れるだろうって思ったらやっぱり売れた。
Google で1万5000、約1万5000円
で売れた。なんかのやつで調べて、一発、単発、単品で、毎週一発で3万高すことになったんで、それは売れるなっていう感じで売ったんですけど、ただ、3万回検索してる人が3万人しかいなかったかもしれないので、その後はあんまり売れなくなっていったりするんですけど、でもそれでも、売れるっていうところがあります。で、メリットの3番ですね。購入者の情報を取得できます。これもすごく重要で、購入者にコンタクトが取れるんですね。フォローができる。で、例えば、お店で商品買ってもらっても、あんまりコンタクト取れないんですよね。本屋で本買って住所聞かれないんですよね。ただ、ネットで情報を取れば、それが配信できますよね、情報。Amazon も多分やってるのかな。僕が見てないのだけかもしれないですけど、例えば楽天で商品を買った場合に、同じその商品のシリーズものが出たらメール投げれば買いますよね。ワンピース30巻買った人に31巻出ましたって言ったら買いますよね。っていうことが、できるっていうのがすごく重要です。なので1回のお客さんじゃなくて、お客さんに対して1回買ってくれたらフォローしていって2回目、3回目、4回目、あとはリピートでっていうような、販売ができるっていうのがすごく重要です。 あとは DM が無料で簡単に配信できる、まあ、その人に対してメールコンタクトができるっていうのが無料ですよね。インターネットの強みとしてそのコミュニケーションが無料っていうのがすごく、ポイントとしてあるんですが、通信全部無料ですよね、まあ、スカイプにしろ、メールにしろ、動画を配信するにしろ何でも無料でできます。なので、まあ、E メールを利用すれば、1万人に送ることができます。でうちの購入者リストが1万ある、ゴルフの、教材があるんですけど、それのゴルフの教材の1万人の人にメールを、ステップメールで10通送って講座に入ってくれっていう流れを作るのは無料でできますよね。ただそれに、DM 送る、冊子を送ってやろうとすると1回計算したときに80万ぐらいかかると。そうすると80万ステップメール10通送ったら800万かかるからそれはやんないでしょっていう、結局80万かかると、いや送ったらプラスになるかどうか分かんないなっていうところでちょっと二の足を踏むんですけど、まあ E メールだったら無料なのでどんどんフォローを送っていって、コンタクトの回数を増やしていって、で購入してもらうことにつなげれるということがあります。それも、一番初めの購入者の情報を取得できるところの流れから、購入してもらったら購入者の情報を取って、でそれに対してフォローメールでステップメールで順番にフォローをしっかりかけていって、で新商品こういうの出ましたよとか、なんか1ヶ月経ったんですけどどうですかっていうのをしっかりとコンタクトして、購入することに持っていく、そういう仕組みができるっていうところがすごく重要です。あとは広告を効率よく利用することができます。広告出稿であったりとか効果測定っていうのが簡単にできるっていうのもものすごく重要です。どこの広告に出したらプラスになった、この広告は赤字だった、で赤字の方は止めよう、プラスの方はもう一回出そうっていうことができる、というところはすごく重要です。で、デメリットですねはもう当然あります。すぐにページから立ち去ることができます。魅力的なページをまあ作る必要がありますよね。で、あとはライバルと同じ土俵で戦うことになるっていうところなんですが、他にない特徴を出す必要がある。まあ結局証券が全国とか世界っていうとライバルの世界なんですよね。まあ全国っていう考えた方が分かりやすいんですけど、日本全国に証券が広がるイコール他のライバルも同じ土俵で戦っているので、結構言われる話として他のどっかのところでうまくいった事例があるんでこれも売ってくれませんかみたいな、楽天で花屋がすごく儲かってるらしいんで、うち花屋なんですけどこれやってもらえませんか、じゃあその人は全国で本気で戦う気があるんですかっていうことになっちゃうんですよね。で、まあ、結局同じ事例のものが結果が出るっていうのは確率としては当然あるんですけど、それに対してやろうと思ったらそのうまくいってる人と同じレベルもしくはそれ以上のものでやらないといけないっていうところがあります。なので、ライバルがいるから、うまくいってるからいいっていうのはまあ一つあるんですが、ただその人も、後から参入したらその人と戦うことになるっていうのは理解しながらやらないといけないかなというところは、考えてください。ただ、まあ、その人を追い抜く必要もなくてその市場の何割かを取ればビジネスとして当然成り立つというのもありますので、その辺は、あるんですが、ただ、ライバルは、全国に対して物を売るんだったらライバルも全国だよということは理解していただきたいなと思っています。はい、大丈夫ですか。
まあ、ということなんですけども、僕が2009年の3年前ですかね、今だと、9年だから10年、11年、そうですね、3年ですね。3年前に、借金炸裂してる中、自宅の机で、しがないお金で買ったノートパソコン一つで始めているので、で何もわからないところからスタートしました。本当に、Excel とかワードとかはちょっと触れるぐらいだったんですよね。で、まあ、一からやっていけば全然問題ないかなと思います。そんなに市場が変わってるわけでもないかなと僕も思うので、はい、で、とにかくお金を、まあ、が初めにかからないっていうのと、あと必要なところにお金をかけていくっていうことをしていけば、いいんじゃないでしょうか。はい、
そうですね。だから、まあ、必要ないところにはかけなくていいっていうところもあるので、そういう意味ではリスクも少ないですし、はい、ぜひやっていただきたいなとは思います。はい、で、これが最終的に1個もずっと出てくる図なんですが、インターネットでの販売に関して言うと、1ですね、直接販売の流れ、まあ、販売ページにいきなり流す流れと、2、リスト取りをしてからステップメールで協力して販売という、一応大きく分けると2つの方法があります。ただ、まあ、店舗に集客したいんだよっていう、最近はそういう流れもある、その場合は1に近いですかね、アクセスを集めて、ページを見てもらって店舗に来てもらうとかっていう流れ ですね。なので、無料でリストを取ってそこから教育するという流れといきなり販売ページで、何かアクションをしてもらうという流れがあります。で、それはビジネスモデルによってどっちがいいかっていうのを決める。
そうですね。
ですよね、
はい、
っていう感じです。なので教育が必要なもの、いきなりこれ買わないよねっていうものは、無料でリストを取ってから教育をしていって、例えば、業務用のビデオカメラ、もうちょっと撮影してもらってるやつ、カメラを買いますってなった時に、詳しい人だったらいいけど、どこで選択していいか分かんないですよね。で、価値がどこにあるか分かんないので、そういう場合は、カメラの選び方無料で教えます、無料の講座で教えますって言って、例えばレンズがどうとか、音声がこういうやつの方がいいよとか、そういう価値基準を教えていって、だったらあなたはこういうビデオが合ってるからこれ買った方がいいよって言ったら買うとか、そういう流れを作ってあげる必要がある場合は、2のリスト通りから販売で、直接別に販売ページに行って申し込むよねっていう場合は、そこの教育なしに売ってもいいと思います。値段で言うと僕の中では2万円、
はい、2万円、あ、販売ページで
直売りで、
はい、
で店舗とかだったら、まあ、電話してちょっと2ステップっぽくなるというか、あのこんなものありますかって言って、また店舗に行った時に相談して買ってもらうんで、もうちょっと高い価格でいけるとは思うんですが、どうですか価格的に。
そんなもんじゃないかなと思いますけどね。直接販売でも、物によるんですけど、脱毛器のイーモとかっていう、まあ、商品があったんですけど、あれ6万ぐらいなんですよね。あれも直接売ってますし、
まあ、です
ですね、かなり売れると思います。まあ、ルンバみたいなの売っててもそうですね。はい、で、まあ、物によりけりだとは本当に思います。ただ、明らかに、うおーっていうような、これ高いなっていうようなものは、いきなり販売は厳しいんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、うちもいろいろ企業さんのところ、うち企業さんの中に入り込んで、ジョイントしながら、アフィリエイトじゃなくてですね、集客の施策全部受け負ったりするんですね。で、うちのクライアントさんの、育毛剤、化粧品会社なんですけど、だったらこれ9800円で直接販売ページ1のパターンですね。で、これはもう様々な手法でアクセス誘導しまくってきて、で、ここのランディングにアクセス流して、物を売って、で、購入者さんのリストが入って、で、そこでまた今の繰り返し施策をしていきますという形です。で、逆にリスト取りになると、塾があります。まあ、クライアントさんなんですけども、塾です。リアル塾。
あ、育毛塾かと。
すいません、育毛塾ではなくてですね、はい、申し訳ありません。ちょっと高い個別指導の塾、ここに関しても言うといきなり個別指導の塾です、バーン、なんか月5万円ですみたいなこと言われても、こんなんで入るんかいって話なので、まず、受験のノウハウですね、受験のメルマガっていうのを、アクセス誘導をかけて、で、リスト取りして、そこから、いろんなその塾の、まあ、何でしょうか、まあ、紹介とかもしながら、で、資料請求だとか体験授業っていうのが行われかかってくる感じで、リアル店舗に誘導をかけています。まあ、本当に、リアルに関してもそうですよねっていうこと。で、あとコンテンツに関しても、非常に高い商品に関してはやっぱり、いきなりセールスリターがちょっと厳しい部分もあるかなと。その場合はよくある話ですね。無料で何かプレゼントして販売ページに持ってくるという流れです。
そうですね。これ第2回以降の講座で出てくる数字なんですけど、基本直接販売の時には広告費、5000円以上はかかると思った方がいいかなと、僕はそれぐらいで考えてるんですが、もうちょいいきます。1万ぐらいかかります。
これ、まあ、ものによるんですが、
9800円ぐらいです。とか1キュッパーの商品を売るにあたって、
これ完全に P 入るぐらいの勢いなんですけど、
でもそうか、超安く取れてるんです
よ。そう取れてますね。うち、まあ、広告の管理の技術にもよるんですけど、うちは9800円の育毛剤を
1000円、2000円
くらい取ったりしますね。
で、そういうことができると、はい、結局もういきなり販売して利益が出るので販売ができるっていう計算になります。で、これもテストのところがあって、下のリスト取りで言うと、リスト取りって1件500円から1000円ぐらいです。
500円1000円ぐらいは普通だと思いますね。
で、500円1000円で取って、そこから結局教育をしていって、で、100人にじゃあステップメールであったりとか、まあ、電話の営業であったりとか、まあ、いろいろ入れていって、じゃあ何人が買ってくれる、100人でその後10万円の商品が1本売れるか2本売れるかみたいなところをやっていくので、本当にそれはビジネスモデルによってどっちがいいかで大体の答えはあるんですけど、あとはテストになってしまうんですけど、まあ、うちらの場合だと こっちだったらこれでいけるよね、こっちだったらこれでいけるよねっていうので考えて出す。
そうですね、まず今までの経験則とか、これからお話するようなことを、こんな感じやな、今回みたいな感じでどっちか選ぶみたいな。
そうですね、っていうのは、まあ、数字はある程度の数字は出せるので、こういう数字だったらこう、こういう数字だったらこう、まあ、今で言ったら大体まあ2万円以下のものだったら直接売ってことは売れるんで、それを広告を出していって、まあ、5,000円ぐらいかかると思いつつ売っていくと、まあ、1万円の商品だったら5,000円で広告で売れたら5,000円粗利は出ますよねっていうことですね。で2万円のものだったら、まあ、5,000円で1本とか1万円で1本売れれば1万円の粗利は出ますよねっていう計算ができる。で下で言うと逆にもっと高い商品10万円20万円のものを500円とか1000円で見込み客を集めて1000円から100人買うと、100人に1人買うと10万円かかりますか。なのでそこをもうちょっと数字を上げていくことをやっていくような感覚ですねということを、やります。なので、その商品何かビジネス、まあ、商品の話は第2回で話をしますが、その時に1の直接販売でいくのか2のステップ目でいくのかっていう2つを選ぶっていうだけですね。で、ちょっとそのところにアクセスアップは第7回で解説とか PPC は第8回で解説とか、販売ページに関しては第3回とかリスト取りに関しては第5回とかステップ目では第6回って書いてあるんですが、基本的にこの絵を描くだけっていうのが、最終的にやることなので、この絵を描いて、じゃあアクセスアップは何をやりましょう、販売ページはこういうふうに作りましょう、まあ、リスト取りページはこういうふうに作りましょう、ステップメールはこういう構成にしていきましょうっていうのが、コンサルとしてやるべきことなので、それの一個一個はまた別途講座で話をしていくんですが、全体像としてはこの1でいくか2でいくかっていう構成をまずフロントとしては考えるというところになります。で、ここの販売までいったら、その後ろにリピートとかバックエンド商品で収益、まあ、利益をどんどん大きくしていくことをやっていきます。で、絵としてはだからさっきのところで終わらずに、それプラス後ろのこっちで利益を取りましょうっていうところの絵まで描きます。で、その時にもちろん販売して終わりではなくて、そこからリピート商品やバックエンド商品を提案し収益を大きくするっていうのが重要です。なのでフロント商品だけでは基本的には利益は出づらいです。まあ、さっきの1万円とか9800円の商品が1000円で売れてればいいんですが、なかなかそれはできないので、そうじゃなくて販売ページを作って、でそこからフォローを販売で購入してくれた人たちにバックエンド商品ですね、まあ、高額のバックエンド商品を用意してそこで収益を入れたりとか、リピート商品を置いてリピートで、継続的に収益を得る仕組みを作ったりというところまでを作って、仕組み化ですね、インターネットマーケティングというのを仕組みはそこで完結するというところで考えてください。で、その時に購入者のフォロー、どうやって購入者をフォローしていって次の商品を売るかっていう話であったりとか、バックエンド商品ですね、どういうものをバックエンド、アップセルとか、まあ、クロスセルというような言い方で言われるんですが、さらに収益を上げていくか、もしくはリピート動作していくかっていう話も、必要になっていくので、その全体的な流れが今書いてありますね。
そうなんです。
フロントのアクセスを集めるところから、まあ、直接販売か、リスト取りから教育して販売か、で、その後のバックまでの流れ、もうそれが本当にその絵をどれだけ描けるか、どれだけ描けるかっていうか、まあ、基本的にやってるのはそれだけなので、それをどういうふうに、考えながら描けるかっていうところが、全てです。で、それがうまく描けるというか、おお、これはいけるねっていうのが描ければうまくいくし、ちょっとこれどこで利益取るの分かんないよねっていうものはうまくいかないっていう違いだけなので、とにかくそこは事例であったりとか、まあ、そういう話を親御君とはしていきたいとかしていきたいと思ってるんですが、基本的にはだからリピート性がある商品であったりとか、それはまた商品選びのところで話をしますが、こういうものがいいよとかっていう話もしていきたいと思います。
実際のモデルはこんな感じです。うちが見てる育毛剤の会社だったら、はじめに、商品販売ページ9800円1本ですよっていうところにアクセス誘導をかけて、買ってもらいますと。で、この場合はリストを取っていないので見込み客取得のないものもしてませんね。いきなり売ってるので買った人のリストが増えてきますよね、はい、で、購入者さんのフォローをメールで行うことはもう言うと何かしらの許可を取るとかいらないので、普通にこうフォローメールを送っていきますと。で、今までの流れみたいですね、フォローをしながら、じゃあ、そろそろ考えてきましたよね、お願いと。 3本一気に買えませんか、5本一気に買えませんか。で、その後は、あとこれにプラスシャンプーリンスをつけてしまうとごっつ良くなるんですよ、みたいなことを言っちゃってですね。で、これでしたらいろんな商品をさらに繰り返す。こういうものもまとめ買いできるし、いろんなセットにして安くなっちゃった、みたいなとか、はい、いろいろこう、施策を打っていきます。で、ここに対してもアクセス誘導をかけているからお金がかかるんですけど、インターネットベースでですね。告知に関するともリスト化していてメールを送ってるだけなので、メールを送る費用しかかからないんですよね。だからここは利益が高いんです。はい、で、だからバックエンドで収益を高めていきます、こういうことです。ここの商品を売ることに広告費がかからない。はい、で、こっちに関してもリスト取りをしました。そうするとここは見込み客リストですね。あなたの商品に興味がある可能性が高い人々。はい。っていう人たちにいろんな商品を買っていきます。いかがでしょうか。なるほど、言っちゃうわけです。はい。で、販売、何でもいいですけどね、商品を売って。で、その買った人は、さらにあなたの商品にも完全に興味がありますなんてこう、ね、言っちゃってるわけなので、手を挙げて。僕はあなたのことが好きだよって言ってるので、さらに、じゃあもっとこういうのもあっちゃう、あるんですけど、みたいなことを言うと、いいねって言って買ってくれる人もいます。で、また、さまざまな趣旨の商品を並べていく感じですね。もちろんこれもここまででお金がかかってるんで、多分この辺まで、ここまでで費用をペイ、もしくは若干のプラスが出て、あとのところを、プラスプラスプラスっていうふうになっていくイメージです。
なので、絵を描いたときに、例えばここだったら、どこまででプラスになってるかっていうのを予測して作っていくっていうところができれば、もうそれで数値化もできますし、
そうですね。
で、なんかもうメリットで話をした、その広告 の測定がしやすいとか、どこがダメとかすぐ分かるんですね。この場合だったら、一番初めのリスト取りのところが本当は1000円で取れないといけないのが3000円かかってるってなったら、でリスト取りページが良くないよねって言って直せばいいわけです。でその後のバックエンドのところで利益を出そうと思ってて、本当は 20% 売れるはずなのというか、まあ、計算上というか、まあ、20% くらい出たらいいのにっていうところが、例えば 5% しかなかったらそこを良くしていって 10% 出るようにすればいいわけです。で後ろの仕組みがもう利益が出る仕組みができたら、もうあとはそこの入り口のところにアクセスをとにかく集めまくるだけになるので、そういう意味では後ろの流れをがっつり作って、であとはアクセスを集める仕組み化をして、そこに人を増やすっていう人を呼んでくるっていうことをやるっていうのが、基本的なことです。なので、まあメリットであったりいろいろな話をしましたが、全てはこれの仕組み化をして、流れを作ってこの通りになるだろうっていうのが、計算上できるというかっていうものを作り上げれるっていうのがネット上はすごく有利なので、でもう改善するところはもうページであったりとかステップメールの内容であったりとか、そこだけなんですよね。その直すべきところもよく見えてるし、これを一つ一つ改善していく。で、コンテンツ A 全体で言うと、僕と長くはマニアックなので、その一つ一つの改善のところが 2% 上がったって言ってすげえ喜んでるわけですよ。っていうのをこれ 2% 上がるのブルルンってやると 2% 上がるんですよ。
そうですね、オリンピックで金メダル取ったぐらいの勢いでうおーって言ってるんで僕らは。
そう、
は
い、っていうのは仕組みの中で一回仕組みを作って、その中の一箇所の改善をこれだけやるとこんだけ上がるっていうのがすごく効いてくるんですよね。
効いてきますね。
っていう意味で全体像が分かっていて、その1個のところの施策でこんだけ上がるっていうのが分かる。ファミコン変えただけで、
ね、
リスト取りが100円200円や 20% 、ね、上がったよみたいな話になるとめちゃめちゃ儲かるんで盛り上がるじゃないですか。っていうのは、全体像が分かっていて、そこのインパクトっていうのが分かっているから、それで喜べっていうか、すごく興奮して話ができるんですけど、それは全体像を、だから今日のやつを理解していただいて、その絵を描く と、ここの 1% とこれが 5% になる方法ってめちゃめちゃ価値があるわけなんですよ。でそれが、まあ、多くの人はあまりできてないというか分かってないところがあったので、こういう講座の形にさせていただいて、それを一つ一つ理解していただいて、本当に今日の言ったことをメリットをどうのっていうのは、僕が6年間ネットをやってきて思ったことを、まあ、メリットに言えてるところはあるんですが、最終的にはこれが描けて仕組み化できるっていうことだけ理解していただければいいので、それも、数字というか、書きながらお絵描きができるっていうのが、今回の目的だと思っています。
はい、いや本当にまずどっちしますかだけの話なんですよ。でどっちだろうって言ってみんなで話したり、いろんな自分でいろんなこうなったらこうだよねとかいうことをわーわー言いながら、どっちかって言って、じ 感じで持ってきたらいいよねってことを妄想して、で、実際にやってみるっていうことが1個で、うちはここに関するともうほぼ終わってるんですね。全部やってるんでもうほぼ何もしてないんですよ。でも言うとさらに売り上げ上がったら嬉しいわけで、っていうとここのランニングのテストとかをずーっとしてるんですね。まあ言ってもあお願いって言って作ってもらってテストのキッチンかけてビョンビョンビョンってやってるだけなんですけど、はい。
でもそれを結局そのアイディア1個なんかセミナー行って聞けたらそれだけで元取れた
もうごちそうですっていう感じなんですよ、はい、
っていう感じなんですけど、本当僕のあの iPhone のあの見せることはないかもしれないですけど、あの写真のアルバム半分ぐらいこの絵なんですよ。ホワイトボードを写真で撮るんですけど、あの消しちゃうんで、あのうちのミーティング僕やってるのこれを書くっていう仕事なんで、こう書いてこう書いて、この金額いくらだよね、9800円がいいかな7800円がいいかなとか書いたり、ここのパーセント大体俺が出るよねっていうのをこう絵を書くで、一人もこれを書いて説明するっていうのが僕の仕事なので、最終的には、まあ、多分同じですよね。これを書くのが仕事っていう感じなので、別になんだろう、難しいことは本当にどっちでいくか、さっきの1と2パターンどっちでいくか、この商品だったらこっちだよね、こいつだったら2だよね、いや両方当てはまらないから無理だよねそれのどれかですっていうことなので、もう本当にこれだけとりあえず覚えていただければと思います。で、絶対度を理解して仕組み化しましょうということですね。ビジネスで成功するために重要なのはとにかく仕組み化です。でインターネットビジネスの全体像を理解して仕組み化、自動化をしてください。その自動化を本当にステップメールでできます。あのさっきの購入者に対してメールを送るっていうのは別に手であの手紙書くわけじゃないんで、勝手に全部システムがやってくれます。なので、そこを仕組み化するっていうことですね。で、ほったらかしで稼ぐことも可能、ここで書いてますね。っていうのは本当に仕組み化、自動化までできていればほったらかしになるので、はい、ほったらかしっていう言い方はできます。で、コンサルティングも可能っていうのは基本的にこれを書いてあげて、これをまあ実現してあげる、そのまあ舞台というか外注先は必要なんですが、それを実現してあげれば OK なので、コンサル先が自分でやるんだったらそのやり方を教えてあげれば OK なので、そういうこともできます。で、コンサルで例えば成果報酬でやったら、あるいは仕組み化してやったらもうずっと売上上がるわけなんで、そこから成果報酬がずっと入り続けるということができますので、そういう意味ではこの絵が描けるか描けないかっていうのでだいぶ違いますので、ぜひそれを考えていただければと思います。おまとめです。インターネットマーケティング全体像のまとめです。インターネットを選んだ時点で9割成功だよっていうのは、ある意味この動画を見ている方、まあ、今回セミナーに来ていただいている方は、他のよくわかんないフランチャイズ の, そのセミナーに行って、ね、コンビニ儲かるぞってやってる人より9割以上成功している確率が高いんじゃないかなと、僕のごめんなさい考え方なんですけど、そう思ってます。で、インターネットのメリットを、まあ、理解しましょうということですね。で、あとはビジネスの成功には仕組み化が必要なので、その話をしました。で、インターネットの全体像、仕組みを理解してください。で、このバイアスの仕組みを作っていく、まあ、書いていくということをやっていきたいと思っています。はい、以上で、第1回は終わりになります。何か質問であったり、あとこういうビジネスがあるんですけどどうですかというのもあったら、
ぜひ、はい、どうですか。あ、なんか手挙げていただけたら大丈夫ですかね。
あ、すいません。
はい、
はい、
ハットショップの場合ってこのパターンだと上のパターンだと思うんですけれども、
はい、
まあ、実際に自分でただネットショップを作って、
はい、
で PPC 広告出して、
はい、
で総合見たお客さんがネットショップにも来てくれますよね、
はい、
で商品買ってくれました、
はい、
そしたらその買ってくれたお客さんに店長はその後もまだ関連商品とか売っていきたいと、
はい、
メール送って、そういった場合って買ってくれたお客さんというのは必ずメールアドレスというのを仕込むんですよね。
入れると思います。
ですよね、
はい、
でじゃあこの商品を買ってくれたお客さんこれだけいますってたくさんいたら、
はい、
そのお客さんのこのリストっていうのは店長ってどっかを見てこう把握することができるんですか。
基本はシステム上できます、できるはずなんですが、例えばアルテンさんとかっていうのは、取れない仕組みになってたりするんですね。で、購入者リストを抜けなくてその中のシステムからメールを送ってくださいっていう仕組みになってたりとか、あとはまあ購入者にも、購入するときに、購入者にはフォローメールを送らせてもらいますっていう、まあ、一応承諾を取っておかないと けど、それさえ OK 出てれば基本的には送れるんですが、そういう、まあ、ショッピングモールと呼ばれるところはその中の規約があったりするので、それに準じないといけなかったりもします。そういう意味で、まあ、アルテンさんとかはさっきのバックエンドの販売っていうのがなかなかできないんで、みんな自社ショッピングモールに移動してるっていうのが実際なんですけど、
これちょっと、まあ、今いろいろやってるんで、あ、ちょっとすみません、お話をすると、ネットショップに関しては、カタログサイトって言われるようなサイトをまず基本的には持ちます。で、こんな商品うちはいっぱいあるよーって言って、まあ、一般的なネットショップのなんかホームページだみたいなとこですね。それが持って、で、今のお話だったらその商品の販売のページを持って、縦長のビローンとしたやつです、はい、それに、PPC だとかいろんな広告を売って売ります。わかりますかね。商品販売だけする用のページを持つのがベストなので、そこにアクセスを集めて売りますと。で、そこでの決済だとかどういうふうに売るのかっていうところ、ショッピングカードっていう仕組みなんですね。カゴに入れるっていうやつ、言われるやつです。で、それがネットショッピングモールなのか自社なのかっていうことなんですね。で、ネットのショッピングモールっていうと、そのアールテンさんだとかハナショッピングさんだとか、なんかいろいろあるわけなんです。これが、ASP サービス、ショッピングモールなので、そこに、物を買いたい人たちが集まってくるわけですよね、はい、だから特に言うと、なんか頑張って広告をしなくても人が来てるっていうことです。デパートの中に出店するのと一緒ですね。あなたのお店をっていう、はい、ただネット上なんで見えないんで、なんか意味わからないくらいのショップの数があるんですけど、そこに広告を、その中で広告を打つのがここの戦略になります。基本的に、まあ言っちゃいますけど、楽天さんだとかっていうのがその中に広告を打って、それでその中に物を買いに来てる人たちに対して集めるっていう。でも言うと、そこも商売なので、そこで言うたら広告を打って、あとはメールを送るためにお金がかかるとか、あとは見込み客をのリストは買わないといけないとか、はい、で、数が膨大になったらさらにまたお金払わないといけないとか、いろいろあるんですね、これは。でも顧客の情報は管理できないんで、ここ辞めちゃったら、あれ、なんか今までのお客さん全部いなくなっちゃったんですけどっていう話になる。だから後ろの商品を売りにつなげにくいっていうような話とか、いろんなメリットもあるんです。
ネットショップであんまりうまくいかないっていう人が多い理由は、基本的にここですよね。だからトップページがいろんな商品が置いてある、カタログページと呼ばれるページ、いろんな商品が置いてあるページに、じゃあアクセスを集めて、例えば自転車のショップをやってますってやった時に、自転車欲しい人にがバーッと集めても、ここで買ってくれる確率って相当低いですよね。だったら、サドル欲しい人っているかよくわかんないけどサドルだけの販売ページを作って、それを売るページにアクセスを集めた方が、サドル欲しいって人を集めれば、そこの10人に1人は買ってくれるよねって計算はできるんですけど、そのカタログのページに飛ばしたところで買うかどうかわかんないので、基本的には、1商品1サイトをしっかり作って、そこにアクセスを広告を打って集めるっていうことをやらないと、なかなか、お店までお店に人を集めるのか、商品一つに対してのところに人を集めるのかっていうのは違ったりするので、で、そこでどっちに広告打っていいか分かんなくなって、とりあえず作っときゃ儲かると思ってもみんな売れないのはそこで、うちらが今話をしているのは、ここのページにアクセスを集めましょうという話をさせていただいてですね。で、これ例えばサドル買った人だったら、ペダルも欲しいよねっていう話になるじゃないですか。
なんか他のアクセサリーとか、なんか
次につなげやすいっていうことが分かるんですけど、いろんな商品を売ってると、そこで買ったとしても次何を売っていいか分かんないし、あんまり響かないので、だったら専門ショップにした専門のページを作って、そこからこれを買った人はこれを買ってくれる、これを買ってくれるっていう流れをしっかり作った方がうまくいく可能性は高いのかなと思います。
で、お話をすると、ショッピングカードがその ASP 型なのか自社なのかってことがすごい大事で、 ASP 型だとそこのショッピングモールでずっと決済をかけてほしいがために、顧客リストはダウンロードできないっていうのが普通です。でも自社だと、そんなもんうちがやってるショップなんだからって言って、もちろんダウンロードできるわけです。で、これが自社の場合は言うと、ステップメールにこう登録させることができます。はい、商品買ってる人なんで、はい、で、購入者通信っていうのを発行して、さらに言うと、そのサドルが出たんだったら、ここにアクセサリーのパーツだとかペダルだとかってものが出てきて、自転車改善をしちゃおうよみたいなことをこうメールまたに言っていけば、ものが売れていくというような流れなんですね。 これがいわゆるネットショップのスキップですね。
なるほど。まあ、今回ずっと全体的に話をしていくのは、1商品の販売の話だと思っていただければいいですし、自社でそういう決済ページを持つという前提の話だと思っていただいた方がいいかなと。
ネットショップで多複数商品をお持ちなんであれば、もううちのショップといえばこれだよねみたいなものをこっちにまず持ってきて、それをまず買ってもらうという流れが一番ベストですね。
で、ちょっと話がずれますが、ネットショップでうまくいくパターンで、今は点数をめちゃめちゃ置くパターン、まあ、カタログの中でもうそこに行ったら何でも揃うよっていうショップを作るか、一点突破するかなんですよね。でもしネットショップでそういうのでうまくいきたいとか、年商いくらみたいなやつをやりたい場合は、とにかく商品数を増やして、もう何でも、シャープペンシルだったら何でも揃うシャープペンみたいなやつを作って、それで展開していくとか、そういう形にはなるかとは思います。
はい、
でし
ょうか。ありがとう。はい、他何かありますか。おっと、まさかの展開に。はい、じゃあこんな感じで。
そうですね、第1回はそんな形で、なので全体像を描きましょうというところの話だったので、まあ、そんなところが理解いただければと思います。
じゃあ、第2番組ではお疲れ様です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。